主芸よ、あまねくを賛美しましょう。ラララララララララ。3、はい。ゆきてつげよ、あまねく。いずこの民にも、心ば変えて、新たにせよ、友を。新たにせよと、暗き闇もしばし、義の日なるイエスの、輝き世を照らす、明日は近し。アメン。では、一言お祈りします。愛する天のお父様、今日も新しい朝を感謝します。私たちの霊の目を開いてくださり、聖霊様の御声を聞くことができるようにしてくださり、御教えのうちにある苦しいことに目を留めることができるようにしてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。それでは今日の聖書箇所を開きましょう。今日の聖書箇所は、出エジプト記3章1節から14節までです。
はい、ではお読みします。モーセはミディアンの祭司で、彼の衆とイテロの羊を飼っていた。彼はその群れをアラノの西側に追っていき、神の山ホレブにやってきた。すると主の使いが彼に現れた。芝の中の火の炎の中であった。よく見ると火で燃えていたのに芝は焼け尽きなかった。モーセは言った。なぜ芝が燃えていかないのか。あちらへ行ってこの大いなる光景を見ることにしよう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の中から彼を呼び、モーセ、モーセと仰せられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。ここに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。また仰せられた。私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠した。主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、土と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。見よ、今こそイスラエル人の叫びは私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げるの、その虐げを見た。今行け、私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。モーセは神に申し上げた。私は一体何者なのでしょう。パロのもとに行って、イスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは。神は仰せられた。私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私があなたを使わすのだ。あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。モーセは神に申し上げた。今私はイスラエル人のところに行きます。私が彼らに、あなた方の父祖の神が、私をあなた方のもとに使わされました、と言えば、彼らは、その名は何ですか、と私に聞くでしょう。私は何と答えたらよいのでしょうか。神はモーセに仰せられた。私は、私の、はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるという方が、私をあなた方のところに使わされた。ね。
はい、ありがとうございます。それでは今日の内容を簡単にまとめてみましょう。モーセに神様が現れました。イスラエル人をエジプトから連れ出して、神様がアブラハム、イサク、ヤコブに約束されたカナンの地に導くようにと命じられました。神様はご自身について、自らあるものとおっしゃいました。 それでは聖霊様から示されることをそれぞれ黙想する時間を持ちましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。準備ができた方から順番で分かち合いをお願いいたします。
はい、私はまず7節から9節に目が留まりました。この神様がイスラエル人の苦しみや痛みを確かに聞いてくださって、彼らの祈りを聞いてくださって、そして福音を与えようとされているということを思いました。神様は本当に私たちの苦しみやずっと祈っていることを確かに聞いておられ、そしてまた同時にこの救いというのが神様が直接救われることもあるんですけども、こういう救う人を使わされるということも他の人々を通して救いを与えられていることがあるということも学びました。また11節から12節では、主がこの誰かを使わすときに必ず共にいてくださるお方だと思いました。マタイの福音書の28章でも、弟子たちがこの福音を伝えなさいと言われて使わされるときに、いつまでも世の終わりまであなた方と私が共にいますというふうに言ってくださって、そしてその力と権威を持って弟子たちが福音を伝えに行くことができたと。本当に主によって使命者として使わされるときには、主が必ずその力を与えてくださって共にいてくださるということを思わされました。以上です。
はい。私は7節から9節の内容がまず心に留まりました。7節で主が私はエジプトにいる私のための悩みを確かに見、私は彼らの痛みを知っていると語られました。神様は民の心の痛みや苦しみ、その一つ一つを心に留めてくださるお方であることを思わされました。また9節では、その民の叫びを確かに聞いてくださる。そして、その悪の中で苦しむ、その虐げ、すべてをも目に留めてくださる方だと言われました。以上です。
はい、私は、この全体から、神様の臨在、と、そして神様の証明について黙想しました。この神様が一方的に人をお選びになり、そして恵みによって一方的に召されて、神様の大きなご計画と人々を救いに導く。エジプトはこの世を、罪の世界を象徴するものであると思いますけど、世の人々を神様の天の御国、カナンの約束の地に連れ出して導くために、人々ご臨在の中で使命をいただく、本当に清いひとときを通して、使命者の人生を変えてしまうということを黙想しました。そして神様の創造主のその聖なる証明を前にして、本当に小さな人間は自分の小ささとぶつかることになりますし、同時にその証明を断ることができずに、この一方的な召される神様の恵みの前でひざまずいて、従うことしかできないんだなということを黙想しました。はい、それではもう一度御言葉を黙想していきましょう。御言葉を調べながら、神様はどのようなお方であるか、また今日の聖書箇所を通して教えられることは何かを黙想していきましょう。はい、それでは分かち合いましょう。準備できた方からお願いします。
はい、私は2節から4節で、神様が私たちを使命のために呼んでくださるお方だということを、ね、思いました。特に4節では、本当に神様ご自身の方からモーセに呼びかけて、そして足を止めさせて、そしてことの次第を話されたということで、本当に私たちは神様からの方からそういった使命をいただくものだということを思いました。また同時に、このモーセが最初に神様を見たときにも使命が与えられていたということで、私たちが救われるとともに、主のための 御用をなすためにこういったものを与えられる、救いとともに使命を与えられる神様であることを思いました。もう一つは、まあ、先ほどの続きで7節から9節ですけれども、一度失敗しても使命に立たせてくださるお方だと思いました。まあ、以前モーセが本当にヘブル人を助けようとして、そして失敗して荒野に逃げてしまったんですけれども、神様はこの救援の思いというか、そういったものを忘れておらず、それをもう一度用いて、今度は主と共に神の使者としてそれを行わせてくださるという。まあそのことを通して本当に、まあ救われる前のことであっても何であっても、主が私たちの思いを用いてくださるということを思いました。以上です。
はい。私は10節を通して、天のお父様について示されました。天のお父様は、民の叫びを心に留められて、十分なご計画を持って指名者を選ばれ、そして使わされる方だと私も教えられました。モーセは、アラノで40年という長い歳月、十分な訓練を受けて、で、10節で、今行けと主はおっしゃっているんですけども、十分な訓練を受け、十分に主のご計画の中で整えられた上で、今行けと、で、使わしておられます。このことから、主は苦しんでいる民を救い出すために、心を止めて、ご示しを備えて、使わされるお方であると教えられました。以上です。
はい。私は、6節から10節、15節のところで、天の父は約束に真実なお方であることを教えられました。アブラハム、イサク、ヤコブにされた約束を神様は覚えてくださって、イスラエルの苦しみが一番満ちていた時に、彼らをエジプトから連れ出し、アブラハム、イサク、ヤコブに約束されたカナンの地を彼らに与えられること、彼らをエジプトから連れ出してくださることを、その約束を真実に実行されました。また11節から12節のところで、天の父は共に行ってくださって、御業を成し遂げてくださるお方であることを教えられました。ここでモーセは11節で自分が誰なの、自分が誰であってというふうに言ってますが、自分のようなものがどのようにそんなことができるでしょうかというふうに言ってますが、神様は12節でご自身が共に行ってくださることをおっしゃい、またご自身がモーセを使わすこと、使わされることを言って、また民がご自身に使えるようになることを語られて、主体がモーセではなくて神様ご自身であることを語られたと思いました。また5節のところで、教えられたことですけど、神様の臨在の前で私たちは、ひれ伏して、そして自分の罪を悔い改め、自分の意思を全部話さなければ、手から話さなければいけないということを教えられました。あなたの靴を脱ぎなさいと、清いところであるとおっしゃったんですけど、神様の前で立って、私たちが神様の御言葉に耳を傾けるときは、そのように自分をへり下って、罪を悔い改め、そして自分の意志、自分の自我を全部下ろさなければいけないということを思いました。以上です。では、実生活への適用のためにさらに黙想していきましょう。はい、それでは最後に適用を分かち合っていきたいと思います。
はい、私は救われた時に、まあ、自分に与えられたビジョンというか、そういうものがあったんですけども、まあ、自分なりにその時はやったんですが、あまりうまくいかなかったんですけど、主は、モーセをもう一度、この神様の使いとしてですね、使わしたように、もう一度そういうビジョンを、に立たせてくださる方だなと思いました。それでまた、こういう苦しんでる人が、この神様の見て動かす時のこの原動力というか、こういう苦しみを見て神様は見て動かされるので、私自身も本当にそういう人々に福音を伝えるという、使命をもう一度していきたいなということを思いました。まあこの夏、今夏休みなんですけど、この期間しか行けない、本当にその道が開かれるように、今日は 祈りたいと思いました。以上です。
はい。今日は私は神様が苦しんでいる民の心の叫びをこうキャッチされる、そしてそこに指名者を使わされるということを教えられました。今私の会社の中で聖霊様の導きに従って、まあ、福音を語ろうと、まあ、励んでいるんですけれども、まあ、特に今日はこの施設の中で福音がどうしても語れない未成年の子たちのことが思い浮かびました。本当にこうどうやっても親の元にいますし、そもそもこう会社で福音を語るのは難しい状況もあるんですけれども、そのことからやはり神様が今自分自身をこの施設で、まあ、様々な訓練の中において、まあ、やがてこう自分で何かこうそういう人たちを本当にこうケアして、むしろそこからどんどん福音に導いていく私の計画があることを示されています。今日は備えられた魂に出会えば福音を伝えたいと思っているんですけれども、何よりも自分自身の技術や気を、まあ、深めるときとして職場で働こうと思いました。以上です。
はい。私は週間の北海道短期選挙旅行を今日終えて、今日自分が住んでいるところに戻るんですけども、この1週間本当に北海道選挙地を開拓している自分の進学校の同期のご夫妻を見ながら、そしてそのご夫妻を通しての神様の御業を見ながら、本当に主が共にいてくださるんだなということを続々感じることができました。今日のディボーションを通してでも、このモーセはそもそも弱い人で、そしていろいろ年も取っていましたし、自信もなかったものですけども、でも神様が力強く私が共にいると、そしてご自身が使わされることを、おっしゃっている、その聖書箇所を黙想しながら、このご夫妻のことを本当に思いながら、主が共におられるんだなということをすごく感じました。今日最後に帰るんですけど、この選挙地と、そして選挙地に使わされている交際を祝福して帰りたいなと思いました。そして遠いところでもいつも覚えてお祈って、そして応援 したいなということも思いました。以上です。それでは最後に対応してお祈りいたします。神様、ありがとうございます。私たちをモーセのごとくお呼びになって、ご自身の手の御国のための使命を与えられ、私たちのようなものを用いてくださることを感謝いたします。一人一人に与えられている使命を主ご自身が成し遂げてくださることを信頼して感謝いたします。すべてをあなたの御手にお委ねし感謝し、そして私たちを通して主が手の御国に導き入れてくださる多くの民を期待して、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アレルヤ、ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、 エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。